トレーニング
日本語虎の巻。
はい、始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています。トレーニング、
はい、
夏からあのプライベートトレーナーさんをつけて、
うん、
週に2回ほどやっています。2キロ痩せました。
2キロ？
チャッチャラーン。うん。
2キロってどんくらい？
2キロ？うん、2キログラムです。
まあ2キロか。違う。
どんくらい？
まあ
肉の量で言うと結構重たい。
結構重いよね。まあだって大きめのステーキとかでもだって200か300ぐらいでしょ。
そうでしょ。
だってそれ200と仮定しても10倍でしょ。すごいね。
でしょ、
うん、
でもそのほとんどの脂肪をなくしました、
うん、
すごくない？で病気とかじゃなくて運動だけで、しかもこの年で痩せにくいとされるこの年で、
うん、
すごくない？なぜなら、
はい、
あの筋トレがほぼ有酸素運動に近い筋トレだからです。
まあだから多分そういう風にしてるんじゃないの。
そういうことかな。それ考えてるのかな。
だってじゃないとつかないって。だから筋肉がつくと重たいけど、
うん、
でもあれじゃん、だ脂肪をなくしたいんだったら有酸素だからさ。
なんかまあジャンピングスクワットとかを1分、うん、それからなんだったかな、なんかそういう、あ、もも上げを1分とか、
うん、
まあ、そういうのをちょっとやったりするからね。
うん、
あのね、冬にジムで汗だくになってるの一人だけです。
いや俺もなるよ。
もうねポタポタ垂れてるよ床に。
それはちょっと汚いね逆に。
やばいでしょ。だから拭かんといかんくて、
うん、
まあいいんだけど、あのねもうほんと休憩時間もないし、ほんとエアロビみたいな筋トレです。ですがまあそれのおかげでほんとあのなんだろう、食べてもそんなに太らないと思って食べてるといかんけど、
うん、
そんなに食事制限をほとんどせずに、まあ忙しくて食べれなかった時期も結構多いけど、
うん、
マジで痩せた。
なるほど、
はい、これはありがたいことです。
まあそうだね。
もうねブルーになるほどトレーニング行きたくないんですけど、毎週月曜日と土曜日、もう土曜日なんてもう週末で嬉しい限りなのに、金曜日になるとやった明日土曜日だって思ってワクワクするけど、一瞬うーわトレーニング来るってちょっと半減する。
うん、頑張ってください。
はい、頑張ってます。
いや僕もね、まあちょくちょくはやってますけど、めっちゃたまにね。
甘い、みんな甘いよ。もうあのトレーナーにつくとマジでやらされるから。
いやでもだって俺部活やってるじゃん。
そう、部活みたいなんだって。もうなんかもう嫌になってきちゃう。
でも部活みたいじゃなくて部活だもん俺。
そうそう、わかるかわかるかわかるけど、うん、部活の筋トレとかもさもう嫌になっちゃうじゃん。
いや別になんかね慣れた、
そんな感じ、
うんうん、
やっぱ自分で泳いだりトレーニングしてるうちってなんかこうあえて自分を甘やかす時があるじゃん。今日はちょっと疲れたなとか、
うん、
自分の好きなトレーニングだけやろうとか、泳ぎもこれだけやろうとかいう時が、
まあそうだね。
じゃないとモチベーションが続かないからさ。
逆に追い込むこともあるけどね。
まあ大会前とかね、
やったろ。いや大会前、逆に大会前は逆にやっちゃいかんもん。
あ、そう。
そうだから大会前とかじゃなかったら、いや今日やったろってなんかやる気になるじゃん。
うん、
だそういう時とかはもうなんか、うん、ちょっとしんどめのやつやったりとかしてる。
うん、しんどめね。もういつもしんどいもん。まあでもね、あの多分性に合ってるプライベートトレーナー、
うん、
と思う。会う人と会わない人といるみたいね。
まあ多分ね、
まあ、多分そうでしょうね。でも合ってる。まあそのなんていうのかな、ストイックさっていうかその厳しさが、なんかぬるい感じだとさ、きたわってる感じしないじゃん。
まあ、確かにね。
でしょ？物足りないなっていう感じのトレーナーさんだとちょっとあれだから、なんかちょうどいいけど、いやちょうどいいとは決して言いたくはないけど、でもあのしんどいからね。まあでもちょうどいい。マジでちょうどいい。はい、そんなわけで、
はい、
綺麗に痩せた私でした。
はい、
今日は
まあ早速本題にね。
本題、はい。なんか昨日、まあ、最近結構なんか日本語めっちゃできる生徒さんとかと喋るんだけど、そういう授業あるんだけど、うん、なんか大学の授業でもうすぐ中間テストがあるからっていう風で、うん、漢字の復習をしてたのね。でその中に次の外国語の、じゃあ外国の国名 を表す漢字を1文字で書きなさいっていうのが10個ぐらいあって。
あ、難しいね。
難しいでしょ。で、うわ、これ日本人でもさっと答えれないなと思って。
いや、多分、じゃあね、主要なとこは知ってるよ。だけど多分、
うん、
ちょっとマイナーっていうか、若干外れてくるともう無理になる。
主要なとこってなんとなくわかるじゃん。
まあまあまあ、
なんでわかるんだろうって。サッカーのさ、試合とかでさ、なんかなんとなくわかるなと思ったのが、なんかスペインとかヨーロッパとかはなんとなくわかって、なんでかなって、あれさ、何、サッカーの試合の、
うん、
その得点表みたいな、スコアを下に出すときとかってさ、1文字で出したりとかするじゃん。例えばそプロ野球だったら中日の中と阪神の阪みたいな感じで、それで漢字で出てるっけ。出てないかな。
出てないと思う。
出てないっけ。
違う、だったらじゃあ旗にしてるもん。
旗だよね、旗か。でもパッと見分かんない、どっちが分かるんだろうね。
そうそうそう、
まあ、もう今はあんまり漢字見ないけど。
見ないね。え、なんかでも本当になんだよ、本当に堅苦しいさ、
うん、
条約とかにしか使われないじゃん
最近ね。そういうのにも、そうそう、そういうのにもいまだに、例えばなんとか首脳会談、日米首脳会談とかには必ずまだ出てくるもんね、漢字。
そう、ちょ、本当にでも一個それに関して言いたいんだよ。
何？
なんでさ、アメリカってさ米じゃん。
うん、
日本語読みだと米じゃん。
うん、
なんで米なのにさ、
うん、
まずいの。
まずい、アメリカの米が、
うん、
それは知らん。なんかね、そのアメリカがなんで米かっていうのを、
うん、
さっき、まあ、いろいろ見てたんだけど、まずね、その、それが使われるようになったっていうか、作られたのが、まあ、諸説ありだけどね、諸説ありだけど、
うん、
まあ、多分江戸時代、
まあまあまあだよね、
室町時代、いろんな諸説ありね、諸説ありだからね、室町時代に作られたその書物みたいなのをもとに、
うん、
江戸時代とか明治とかのもっともっと外国人が来たじゃん、鎖国の後とかに。
まあまあまあそうだね。
そうそうそう、それのそれをもとに作られてるからっていうので、あとはその中国の漢字表記をもとに作られて、例えば室町時代の書物に、中国から来た書物の中に何か書いてある漢字を元に作ってるからっていう風で、何かで作られたのがその漢字、各国の漢字表記だそうです。で、
はい、
アメリカ、さっき調べたんだけど、アメリカはどうして米なのかみたいなっていうのが、多分明治ぐらいの人が、江戸時代後期の人が、
うん、
そのアメリカっていうのを、アメリカ人とかアメリカをアメリカでしょ、
うん、
で、メアメリカでしょ、でメにアクセントが入ってるからすごくね、
うん、
いや当時の人はメリカしか聞こえないから、メリケンメリケンって言ってて、
うん、
それで、まあ、米を、
うん、
まあ使った、目
まあ、マイ
マイマイマイだけどね、あれ、
うん、
うん、
みたいな、なんかなまってみたいな感じだよね。
うん、
ユーラシア大陸のでき方みたいなもんだ。
何それ。
ユーラシア大陸ってなんでユーラシア大陸になったかっていう名前になったかっていうとさ、
うん、
ユーラシア大陸ってさ、アジアとヨーロッパじゃん、
うんうん、ふんふん
ふん、あ、いい、アジア、そう、アジア、ヨーロッパ、
アジア、
そう、を、
ユーロアジア、
うん、
ユーラシア、
みたいな風になんかなまってったっていうのが説だよね。
でしょうね。そう、うん、だから、まあ、マイ、リケンか、もしかしたら中国で米をメっていう風に言ったかもね。わかんないけど。
まあまあまあまあまあ、
メっていう発音だったかもしれないし、わかんないけど、まあ、 メリケン、メリケン。
アメリカンが多分
そう、メリケンって聞こえてたんだって当時の人は。
ああ
この間のさキリシタンの話もそうだけど、クリスチャンじゃん、
うん、
当時の人耳悪すぎじゃね。
違う、
リスニングできなさすぎ問題。
だって昔はさってそんなもんで、今はさ あれある程度だよ、
うん、
そういうなんだろうな、こう英語のなまりっていうかさ、
うん、
みたいなこと、
カタカナもいっぱい
あるし、ね、カタカナさ言葉がいっぱいあるわけじゃん、うん、だからなんかある程度さ発音とかを推測して聞けることが聞くことができるんだけど、
うん、
当時ってマジで何にもないじゃん。
そうそうそうそう、だってさ日本語ってさ、まあ、ひらがな 50音、まあ、46音だけど、う
ん、
プラスあとキャッキュッキョニャニュニョとかバーバーとかなんかいろいろ入れ変なやつとかも入れて、
うん、
それだけしかないじゃん多分25、まあ、ざっと60何文字ぐらいしかないじゃん、
うん、
それを使ってあの数多くの英語とかさ、あと外あのスペイン語フランス語の発音を、
うん、
あの表すには大変だよね。
無理だよね。
無理だよね。それはちょっとおかしくもなるよね、
うん、
だってさこの間見てた映画でもうドイツ語のさヒットラーって言うじゃん、うちらヒットラー
言わない。
これあのポッドキャストで流していいのかなこの名前。
まあいい、まあ、いいんじゃないの。まあ過去の人として
ヒットラーのなんかヒーの辺なんかもほとんどでもう息だけみたいな、ハッラーハッハッラーって言ってたよ。
ふん
っていうのは結構ドイツ語多いらしくて、なんかドイツ、なんかそういうのを勉強するのが好きな子がいて教えてくれたもん。ほぼなんか 息だけみたいなハッハッっていうのが多いらしい、ドイツ語フランス語とか。
てかまあ大体の言語そうだよね。こう
マジで
だからさ、なんだろうな、こう子音だけで成り立てるじゃん。
あ
でも日本語って全部に関してさ母音がなきゃダメじゃん、
ね、
変なんだけどねちょっと、
うん、
そこが
そうだから、
まあ、平たいっていうかさ、
平たい英語をとか外国語をカタカナにするとすごい変なんだよね。わかるわかる、カタカナめっちゃ難しいって言うもんね。
そう
あの文字じゃなくて読めても何ってさ、
うん、
全然わかんなくてよく考えてああこれかみたいなね。 それはうちらが漢字でその漢字を読んで、例えばアメリカだったらアメリカで書いてあるじゃん、何これああアメリカのことかっていうぐらいのリアクションと同じ、うん、ということで。イタリアはじゃあ何どういう字か分かる。
伊藤の意でしょ。
そう伊藤の意、それは簡単なんだよ。じゃあスペインは
西。
そうスペイン西なんだよね。でもちょっとそれに自信がなくて、なんでスペインが西なんだろうね。あれスって読む、あれスって読む、読まんことない。西ってニス、ニス、西西西西西ニスみたいな。
その辺は分からん。
あとさスペインはさ西って書いちゃうとさ、
うん、
なんか西ってその西欧諸国、
うん、
ウエスタンの代表みたいになるじゃん。なんか、ね、スペインにもう西ってつけちゃいますみたいな気持ちにもなった。
確かにちょっと変だよね。
でしょ、スペインに思いっきり西使ったよって、
うん、
でしょ。あとは全部さなんか主要都市とかもまあまあ感じがあって、ロンドンとかパリとかね、
うん、まあでも本当にだから中国語から多分来てるんだろうね、中国の漢字から。
まあねまあねまあね、
本当にだってそれが多いんだろうね。
じゃあオランダは知ってる。
なんだっけ、ランでしょ。
ランラン、そうなんて、あの木違うな、難しいよねあの字。
草かむりに門みたいなやつでしょ。門に東でしょ。
左何がある、木。
オランダのランでしょ。
オランダのランって何っっ、左あるでしょなんか。
ないよ、草冠じゃないの
だけ。ちょっと広告多すぎない、あのネットの。アメリカ、アルゼンチン、オーランダ、
うん、草冠に
門聞かせじゃん。何にもだった、ラン、うん、なるほどね。カザフスタンとかさ、
そんなの知るか。
カザフスタンって結構新しい国じゃない。これもう無理やり作ってるよね。
だってソ連が解体されてできた
でしょ、
うん、みたいなもんじゃないの、わかんないけど。
もう最近作ったでしょっていう感じの。カナダわかる？
ん？
カナダ。
カナダわからん。
わからんでしょ。なんかわやばいわからんと思って調べた。昨日その授業しながら加える加藤の加です。
ああ、なちょっとでも思った。
ね。
カナダだから。
簡単すぎないと思って。
まあ伊藤の意だからね。
カってまだ他にもあるからさ、カザフスタンのなの カザフスタンのカなんて香りだよ。カナダも香りにしてあげてもよくない？まあ、昔からあるからね。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
だから略称例、日華首脳会議、だからに日本とカナダの、
うん、
あの大統領のなんか会談になると日華首脳会議だ。
ちょっと変だな。
変だね。うん、まあ、韓国とかはあるからね。
韓国はだって
もう
大韓民国だから
さ。そうですね、感じですね。そうなんです。あとね、そう、なんかさ、これもどうなのと思ったんだけど、
ん
ギリシャは希望の木に、
うん、
このさ、もう一つのね、ギリシャね、これネズミっていう字じゃない？違う
と思う。
ネズミにすごく似てるけど、めっちゃ、
うん、
なんていう字かわかんない。これなんていう字だろうね。今回漢字の話ばっかりしてるから、あのリスナーさんに全然わからないっていうね。ウェブを検索で調べてみよう。ろうそくのローだ。わかった。
そうだね。
あ、じゃあいいね。なんか希望のネズミかと思ってさ、ひどいつけ方してるねと思ったけど、あ、希望のローっていいね。しかもギリシャ。
わからんけど。
なんとなく。ギリシャってどこ？すっごいバカなこと言って。あれか。あれだ。ヨーロッパのあのイタリなんか。ギリシャローマってよく言うじゃん。だからイタリアの近く。
ちょっと遠いけど、まあまあまあまあ。
ギリシャローマって言わない？昔の。
言わないね。
昔の大きい国じゃないの？ギリシャとかローマって。あれ？ギリシャってオリンピックの発祥地じゃなかった？それローマ？
ん？
ローマ。
オリンピックは確かあれなんだっけ、オリンピックだね。
オリンピック違うって、どこの国？ギリシャじゃない？
うん。
でしょ？アテネじゃない？
うん。
ちょっとヨーロッパの話がよくわからない。ギリシャ、なるほどね。じゃあヨーロッパは漢字一文字なんて表すか知ってる？
ヨーロッパ？
うん。
え？洋楽の洋？わかんないけど。
違いますね。違いますね。欧州の王。
なんで？
まあ王だからない。なんかあれじゃない？だってそういう欧州っていうぐらいだしさ。あとは何があったかな。その地域を表す言葉も一文字で書きなさいって書いてあって、アジアはわかるでしょ？
アジアあれじゃないの？
一文字だったら。
あのむずいね。
そう。悪いの上ですかって言われて、そうですって言った、
うん、
さあ表現の仕方とか思ったけど悪いの上のやつ、そうですね、
うん、
そうそうそうそう、それそれそれ、アジアはそれじゃん、
うん、
なんでヨーロッパとアジアしかないんだろう。あとどうしてオーストラリアは、オーストラリアわかるでしょ、
ゴーでしょ、
なんでゴーなんだろうね、ゴーストラリアって聞こえたのかな、
うん、
でじゃあオーストリアは何って思ったの、その昨日、ね、さっき、
うん、
オーストリアはなんか、
ああそうだね、
こ奥みたいな字、
土に奥だね、
何これみたいな。じゃあなんかオーストラリアもリーしか違わないのにさ、なんかあれじゃないと思って、全然違うじゃんと思って、
ゴー使ったんじゃないからだよ、みんな、
そういうこと。オーストラリア
分からん、もうそれに関してだって中国語の範囲、
そう、あ、そういうことか、中国語から来てるかもしれないですね、
うん、
ゴー、まあゴーだよね。だからさ例えばアメリカに行くことは渡米って言うじゃん、
うん、
オーストラリアに行くことは渡豪って言うんだって。
うん、そうだよ。
マジで？
それはそうでしょ。
そんなこと言ってる人聞いたことないんだけど。
逆に、いや、今から渡米してくるわっていうやついないでしょ。
まあでもなんか文章で、なんか例えばその天皇陛下とか、まあ、安倍首相が、
うん、
いつまで安倍首相って言っとるんだって岸田首相が渡米したとか、米国入りしたとか書いてない？
だってアメリカと一番仲いいじゃん、日本って。
まあね、まあね。
だからそりゃそうでしょ。
でもさ、なんかトロシタとかないじゃん、ロシアに入ったとかさ。
ロシアってあんまり行かないじゃん。
まあまあ行かないけど、
まあ多分あるんだろうけど、
トカンとかさ、なんか韓国、
まあ、
でもトゴ、トゴ、渡るにゴーでトゴ、
うん、
まあ大陸だから
言う、わかんない。でもそれは
なんだろうね、まあわかんないけど、まあゴー、トゴーだって、渡米はよく言うね、本当によく言うけど、
渡米は結構いいよね、確かに。
はい、そんな感じで変なで、まあ漢字を見てもそうだし、まあそう思うとさ、なんかさ、その昔の人は自分の聞こえた雰囲気であれを作ってるでしょ、漢字に作ってるでしょ、
うん、
って思うと、なんか今の若い子たちとか今の人たちってだいぶ耳が英語とか外国語慣れしてると思わない、
うん、まあ確かにね。
そうでしょ、
まあそれはいっぱい文化が入ってきてるからさ。
そうそう、聞くしね。だからもう なんだったらなんか YouTube とかもさ、その新聞とかに書いたとてカタカナとかじゃなくても英語で書かれたりとかしない？ YouTube なら YouTube とかさ。
うーん、まあ多分だからじゃ、あの英語で書か、英語表記で下にカッコで YouTube って出るんだと思う。
あー、なるほどね、カタカナでね、読めない人のためにね。
まあみたいな人ここに感じないんじゃないかな。
アップル社っていうのもアップルってかん英語で書いてアップル社みたいな、ね、
そう
あー、なるほどね、なるほどねってなるかもね、
多分ね。
なるほどなるほど。
あんま新聞読んでないからわかんないけどさ。
あ、そう。でもさ、今のさ、うちらの時代とかなんて、
うん、
まださ、その英語とかを例えば中学で習うときね、
うん、
まず最初にその英語のカタカナ、じゃカタカナだね、英語のなんかアルファベットの上に、うん、なんかハローだったらそのハローの上にカタカナでなんか読み方書かされたぐらい、カタカナを発音を教えられてたのね。
あ、教えられてたかも。
教えられてた？嘘、その時代で？今
も。いや、でもじゃなんか教えられてたっていうか、
途中から書いちゃダメ、カタカナにしちゃダメだって言われて、なんかカタカナじゃなくしたこともあったけど、カタカナ書くなって言われて。
って言われてないな。
カタカナ書いちゃってた？読むのに、読みやすくするのに書いたりとかして。
いや、そういうやついたよ、なんか分かんないから、なんかだからとりあえず読み方分かんないから、
うん、
でそれでテストでそれが出たらダメだからって言って、
うん、
めっちゃ対策してたけど、それが出たことは一問もないからね。
カタカナに入れ しろって。
違う、
どういうこと。
だから読み方を答えようってやつは、
読み方答えれないじゃん、だってなんか、
まあ、どこにアクセントがつくかとかが多分出るんだろうけど、
うん、
いやね、
うん、
なんか英語だって英語でさ、発音があるじゃん。
そうそうそうそうそう、
カタカナの発音ではないよ
でしょ。だからカタカナで教えちゃダメなのよって思うんだけどね。日本語をだからローマ字で教えちゃダメなのよって思う。それと一緒なんだけどさ。
あ、そうだ、ね、
英語読みしちゃうからさ、
うん、
そう、テレビをテレバイテレバイっていうおじいさんがいて、
うん、
バイじゃないんだよね、 B なんだよねって。でも BI って書いてあると、どうしても
バイタミンって読む
し、テレビの違うローマ字だから BI って書いてあるの。 B じゃなくて、AB の B に I って書いてある。
バイアス、バイアスですね。
そう、それがもうそもそも間違ってるから、
うん、
だからカタカナで覚えなきゃダメなんだよなって思うけど、ひらがなとかテレバイテレバイって言っちゃうから。
日本語の読み方ってでも一種類じゃない、割と。
だから、ね、日本語の
そういうあれの時はなんだっけ、ローマ字起こしした時のさ、
そう
読み方って一通りじゃん。でも英語はさ、
どうしてもカタカナ発音しちゃうからね。
なんか例えばビット
ビットの時もあるし、バイもあるし、めちゃくちゃあるじゃん、その同じ BI でもその発音が。だからそこの歪みがやっぱりさ出てきちゃうじゃん、そうやって教えちゃうと、うん、
まあ、そうだね。
だから結局その言語の文字で覚えた方が絶対早いし。
そうなんだよ。
韓国語もあの変なって言っちゃうかんけど、あの文字、
ハングル文字ね、
ハングル文字っていちいちさ、ひらがなと一緒で音を表してんだってね。
ああ。
そう、だからあれを覚えると、まあ日本語のひらがなとか一緒で、あれだけでも読めることは読めるんだって、発音はできるんだって、
うん、
らしいよ。そういう文字らしい。でも英語はアルファベット26文字でしょ。だけどそれの組み合わせでこう発音するし、フランス語とかもそうだけど、
そう
あとなんか
ちょっと難しい、
フランス語、ドイツ語とかかな、上に点々がついてるやつあるじゃん、 U の上に、
うん、
ウムラウト、あれ出てきちゃうともう意味わかんないもんね。
わからんね、
うん、
うん、でもね、よっぽど日本語より簡単だからね。
日本語難しいね、ほんと。まあ思うわ、ほんとに思う。
だってもうほぼほぼ 3言語じゃん俺らって。
うん、どういうこと。にカタカナ、
そう、ひらがなカタカナな感じの3つのさ、
うん、
だって文字が3つあるとこだって1個ないでしょ、多分ほとんど。
まあそれもそうだし、ひらがな、カタカナ、漢字が、まず文字が3つでしょ。それからスタイルが、うん、あの 何
重箱読み、湯筒読みとか、あの変な読み方とかね。
まあそれもある、それも鬱陶しいし、うん、あと、普通のこういう会話の日本語と、うん、あとデスマス調と敬語と全く違うじゃん、ね、全く違うじゃん、本当に
全然違うね、
全然違うじゃん。なんかもうね、かわいそう日本語勉強する人。
うん、もうこのなんだっけ、古文とかやりだしたら終わりだよ。
古文はさ、古文はひらがながちょっと入ってるけど、
違う、そこでも読み方違うもん。
読み方違うし、ケフとかね、
うん、
だからケフ、今日がケフでしょ、
うん、
とか蝶々がテフテフでしょ、
うん、
だからまあそれもあれはもう違う書物だよね。で、うん、プラスそれが漢文になってくるともう中国語じゃないですかって思っちゃうもん。
うんうん、
ね、だからもういろいろ入り乱れてて日本語超難しいと思う。
まあね、
うん、まあ、皆さんお疲れ様です。
はい、
でもなんかあの最近日本のリスナーさんのシェアが日本とあとベトナム台湾とかも多いんだよね。
お、そうなんだ。
アメリカがちょっとだけ減ってるけど、
うんうん
うん、でもこれを聞けてる時点ですごいけどね。
これ聞けたら本当によっぽどだよね。
うん、よっぽどの人たちですね。
うん、
うん、
なかなかこんなの聞けないからね。
うん、でもこのレベルの人ってまあまあいるんだよね。
それはえぐい
でしょ
う。うん、
だってさ、お母さんが教えてる中でも3人はもうこのレベルだからね、うん、すごくない？
このレベルはちょっとね、えぐいね。
えぐいでしょ、
とんでもない、
すごくない？うん、どうやってここまで来たって逆に思うけどね。
うん、
まあでもまあいろいろね、まあ日本人でもほらミュウちゃんみたいにさ、外国に住んでたら、まあ共通するのはやっぱ日本に住んでることが長いとか、
まあまあまあまあまあ、まあ、
そうそうそう、日本で結構何回も来たことがあるとか、
うん、
うん、あともうそ、まあまずそこが絶対共通してる、日本に住んだことがある、留学したことがある、うん、もしくは親がどっちかが日本系の人、
うん、
っていう風で家でも日本語喋ってたっていうのが、まあそこが共通してるから、まあ、みゆちゃんみたいなもんですね。
うん、
まあでも独学で時々本当にこのレベルまで来る人がいてすごいよね。それはすごいなと思う、
うん、
思う。でもそういう人も絶対日本には来てるもんね。なんか面白い、
うん、まあねと思って別に、
はい
はい、
そんなわけで日本語は難しいな、漢字しかも漢字は難しいなと。
いや本当にそれはある。
当て字になったく、あの、
まあ、国の読み方とか、
国の読み方とか、昔あの中国行った時に、
うん、
なんかインスタントコーヒーのコーナーがあって、
うん、
でなんて書いてあるんだこれと思ったら、よく見たら、ね、ネスレだった。それめっちゃ当て字で書いてあった。
ね、どういうこと？
ねがネスレの漢字なんだろう。だから中国も音で多分、ネスレってどこの会社だろう？アメリカか。
知らない知らない知らない。
ネスレ。そうそう、ネスレってあのコーヒーの会社で、でも、うん、ネスレ日本じゃなくてアメリカじゃないかな。
アメリカなんでわかんないけど。
ネスレ日本って書いて、スイスなの？ネスレってスイスなの？は知らんかった。
コーヒー会社？
絶対見たことあるネスレだよ。
知らない。
ネスレ知らないの？
うん、
でこれの中国語表記が、中国語なんか頑張ったなと思った。あ違う、中国語じゃないかも、韓国語かな、中国語のネスレ、
漢字表記かな、わかんないけど、
あれスーだった気がしたんだけどな、わかんない、これ。
いやわからん、
わからん、これじゃなかったけど、なんか、あでもスーって書いてあったわ。
まあそんな感じ、
なんかそういうのがあって、そうそうそうそう、はい、何を言いたかったんだろう、おもろいなと思って、 めちゃくちゃ一生懸命漢字にしてるなと思って。だから中、もしかして中国行ったらアップルとかツイッターとか、
うん、多分全然違うと思う、
全部漢字書いてあるのかな、すごいね。
うん、だって日本で手紙って書いてあるさ、手紙じゃん、 うん、ああいう何レターっていう、
うん、
だけどさ、なんか中国とかでだって手紙って書いたらさ、うん、トイレットペーパーのことだもんね。
ああわかる
みたいな。
あだから日本が例えばそうかアップルとか、
うん、
そのそういうのをカタカナ表記してるのと一緒で、だから中国人も音で拾って漢字表記するんだ
みたいな感じかな。
なるほどね。
それで だからこう当て字が生まれるんだと思うよ。
なるほどね。
俺らもカタカナも要は当て字だからさ。
そうなんだよ。大いなる日本語だからね。あれは英語だと思っちゃいかんよね、うん、カタカナ語が多くて意味が分かんないよって言ってる人いるけどさ、
うん、
いやもうあれめっちゃ日本語だからって言いたいよ。
もう一番日本語だよ。
もう最も日本語、全然外国人に通じないからねって言いたい。はい、そういうわけで日本語は相変わらず難しいなと。まあ外国語はね、語学はまあ相変わらず難しいなと。
まあね、
思いました。
はい、今語学を取り扱ってるチャンネルですけれども、
珍しく語学を取り扱ってみました。一つも語学のチャンネルのくせに語学の話しないけどね。
まあそうだね。
でもこの自然スタイルが好きという人に好まれて聞いてます。聞かれています。ありがとうございます。
まあそうだね。だから新規さんを取り入れるっていうね、メタな一面があるかもしれない
です。これで今のこのトピックで絶対無理だと思うぜ。
まあまあまあ
まあいいや。
はい、
というわけで終わりたいと思います。それでは皆さん漢字の勉強頑張ってください。このスクリプトも、このスクリプト超難しそう、漢字めっちゃ出てくる。YouTube じゃなくてウェブサイトの方から見ることができます。
うん、
はい、
あはい、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。それではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。